月夜、著者、与謝野晶子。おこうの家は、石津村で一番の旧家で、そして昔は大地主であったために、明治の維新後に、百姓が名字をこしらえるときにも、たくさんの田という意味で、大田と付けられたと言われていました。それなのに、祖父の時に自身が社長をしていた晒し木綿の会社の破綻から、一時に三分の二以上の財産を失い、それから続いてその祖父が亡くなり、代わって家長になったお甲の父や、まだやっと二十歳になったばかりの青年だったため、番頭の悪手段にかかって、財産をほとんどすべて他へ奪われてしまったのでした。喜一郎といったそのお甲の父も、お甲とお甲より三つ年下の長男の木崎が、まだ幼少な時に肺病にかかって、二年余りも患って亡くなりました。その時分に、もう太田の家は、石津川の向かいの稲荷の森の横の今のところへ移ってきていました。事件に所有権のあった、そのたくさんの田に取り囲まれた三本松の丘の家は、今では村の晒し問屋の山荷の別荘になっていることも、お甲兄弟にはおとぎ話の中の一つの事実ぐらいにしか思われないのでした。お甲は強い性質の子でした。丘の三本松はいい形であると眺めることはあっても、感情的な弱い涙をそれに注ごうとはしませんでした。この春、高等小学校を卒業してから、お甲は母が少しばかりの田畑を作ることと、手仕事で自分たちを養っているのを心苦しく思いまして、自身の友であった中村おつるという人の親の家、通い女中になって行っていました。中村の家もまた晒し問屋でした。お甲が中村家の手伝いをするようになってから、もう五ヶ月ほどになるのですが、この最近の四五日ほど苦しい思いをさせられたことはありませんでした。お甲に親切な心を持っていたおつるが、九月の新学期から大阪の神女学校へ入ることになって、その地の親戚の家へ行ってしまったことは、お甲のために少なからぬ打撃と言わねばなりません。中村家には意地の悪い女中が二人いました。お甲が通いで夜遅くなってからの用をしないのが、二人には不平でならないことだったのでしょうが、おつるのいる間は、目に見えるほどの迫害はしませんでした。中村家のおかみさんは病身でしたから、台所のことなどは二人の女中が切って回しているのでした。お甲のしなければならない用事がむやみに増えてきて、自然おかみさんの部屋へ行くことが少なくなると、そこへはまた外の家をどっさりお甲に押し付けた女中の一人が行って、お嬢様が見ていらっしゃらないと思って、用事をおろそかにするというような告げ口がされていました。うちへ帰ってうちの用事をする人に、夜分の食事はさせないでもいいというような、無茶な理屈をこしらえて、下男と下女が一緒に食べる夜の食卓に、お甲の席を作ってやらないようなことを二人の女中はし始めました。うちへ帰ってさらに食事をするということは母親にすまないことのようにお甲は思われるものですから、昼の食事を少し余計めに食べて我慢をしようとすれば、また二人の意地悪女はそれも口汚く罵りました。今日でちょうど5日の間、お甲は日に2食で過ごしてきました。お甲は中村家の裏口を出てほっと息をつきました。何か別のことを考えなくては。お甲は思わず独り言をしました。 そこにはクツワムシがたくさん鳴いていました。前川は黒く続いた中村家の納屋で、あの向こうが屋根より高く頬を上げた君の畑になっています。お甲は君がこんなに大きくなってからは、つい人かと思うことが多くて、歩き慣れた道も不気味でした。中村家の母屋の陰になっていた月は、河原へ出ると目の覚めるような光をお甲に浴びせかけました。水も砂原もキラキラと銀色に光っていました。川下の方に村の本当の橋はあって、お甲の今渡っていくのは中村家の人と、ここへ出入りする者のためにかけられてある細い細い板橋です。鳴り出した西念寺の十字の鐘の第一音に弾き出されるように、お甲は橋を渡ってしまいました。一丁ほど行くと右に文殊様の堂があります。お堂は白い壁の塀で囲まれています。白壁には迷宮やら堺の町の呉服屋やら、雇いに入口所の広告やら、いつでも貼られているのです。おや、こんなものがある。お甲はその中に新しい貼り紙の一つのあるのを見出したのです。それは大津の郵便局で、郵便配達見習いを募集するものでした。学歴は小学校卒業程度のものだって、15歳以上の男子って、まあ、そんなに小さくてもいいのかしら。日給は35銭?お甲はこんなことを口で言いながら、2、3分間その張り紙の前で立っていました。男じゃないから仕方がない。しばらくの間、お甲は前よりも早足でスタスタと道を歩いていましたが、またいつの間にか、足先に力の入らぬ歩きようをするようになりました。間の目のような秋の月は、お甲のような常識に富んだ少女も、空想な頭にせずには起きませんでした。バカな、と思い出したように言った後でも、お甲の空想は大きく伸びるばかりでした。お甲は髪を切って断層をして、大津の郵便局へ雇われていこうかと、そんなことを思っているのです。母さんが承知しないかもしれない。こう思うと、お甲の目には、そっと髪を切ろうとしているところへ母親が現れてきて、あの湘南校の自殺を痛めたようなことを、母親が、切れ物を持った手を押さえながら言うような光景が見えてきました。そしてダメだと思いました。けれども、お甲がまた最初の考えに戻って、大津はここから言えば三人も隔っていないところだけれども、泉南泉北と郡が分かれていて、村の人などはめったに往来しない。どちらかといえば、海の仕事をする人と工場の多い大津という町をこの村の人は異端視しているのだ。だから私がそこで男に負けて郵便客夫をしても誰も気のつく人はあるまい。自分の働きで自分の食べていくのは一緒でも今の土中奉公よりその方がどんなにいいかもしれない。お金持ちの奴隷になる訓練を受けてそれが私の何になろう。私はもう断然と外の仕事に移ってしまうのだ。そうしなければならないのだ。私は工場の境遇がつまらないのであることは知っている。それにはなりたくないと思っている。郵便客夫は資本なる人に虐待される女工などとは違って、お国の人が一緒になって暮らすのに、ぜひ回さなければならない一つの機会を回すようなことをするものなのだ。 人間仲間の手助けを立派にするものなので、男装して男なにして、私は早速郵便配達夫の見習いに行こう。本当にそれはいいことだとお甲は思うのでした。いつの間にかお甲はもう稲荷の森へ入ってきていました。虫の声が遠くなって、ここではフクロウがしきりに鳴いています。ひさちゃん、お甲はいつものように弟へ帰った合図の声をかけました。古い戸のガタガタと開けられる音がしました。姉さん。ひさきちは草履を突っかけてバタバタと外へ走ってきました。姉さんに言うことがあるよ。どうしたの？母さんは？お甲の胸は激しく驚きました。母さんのことじゃないよ。姉さんに言うことがあるって言ってるのじゃないの。じゃあ何？お甲は弟の肩へ手をかけて優しく言いました。姉さん、今日はお芋が焼いてあるよ。そんなこと？だって姉さんはお腹が空いているのじゃないか。僕知ってるよ。久吉はうれめしそうでした。誰に聞いたの？中村さんの音作さんに聞いたよ。今夜だって食べさせないだろうって。姉さんはもう我慢ができまいって。あなた、母さんに話して、そのこと。いいえ、けれどお芋は母さんに言って焼いたのだからいいよ。そう、ありがとうよ、さっちゃん。早く行こう、姉さん。久吉に袖を引かれたときに、お甲は郵便配達夫になることを、ここで弟と相談してみようと思っていたことを思い出しましたが、そのまま懐かしい母の顔のある家の中に入っていきました。二人の母親のおちかは、頼まれ物の筒袖の着物へ綿を入れたところでした。ただいま、母さん、こんなに遅くまでよくまあお仕事。とお甲は口早に言いました。おかえり、道は寂しかったろうね。月夜ですもの、提灯は持たないでもいいし。佐吉が暗い台所から持ち出してきた盆からは、飢えたお甲に涙をこぼさせるほどの力のある甘い匂いが立っていました。お甲は弟の行為をそのまま受けて、物を言わずその焼き芋を食べてしまいました。佐吉はお茶の用意もしてくれました。私が作ったものだもの、そんなにおいしければ、毎晩でも食べよう。母親はじっと娘を見ながらこう言いました。母さんがお作りになったからおいしいのよ。なんの、お前自身で作ってごらん。もっとおいしいよ。お甲はこの時、ふと母の労力を、無駄遣いをさせたというような、すまない気のすることを覚えました。私が持っていく。顔の乗った盆を下げようとする久吉を、こう止めて、お甲は自身で台所へ行きました。母さん、暗くて見えませんけれど、何かしておくようがここにありませんか？お甲はやや大きい声でこう言いました。姉さんは元気が出たね。と、ひさきちが言いました。何も用はないよ。母さん、母さん。僕が言ってしまいますよ。姉さんはね、中村さんで晩のご飯を食べさせてもらわないのだって。他の女中が意地悪するのだって。中村さんの音作がすっかり僕に言ってくれましたよ。母さん、もう姉さんを中村さんへ手伝いにやるのはよしなさいよ。弟の母に語るのをお甲はじっと台所で聞いていました。お甲や、そうなのかい？ええ。お甲は目に涙をためて、 日の下へ出てきました。おちかは袖口をくけかけていた仕事をずっと向こうへ押しやりました。なぜ黙っていました?自身の体のことを自身で思わないでどうするお子?はい、私は外の仕事の見つかるまでと思って辛抱していましたけれど。
外の仕事って?
私、今晩帰り道で大津の郵便局の郵便客服の見習いに15以上の男を募集するという張り紙を見ましたから、母さん、私は男の姿になって髪なんかも切って雇われに行こうかしらというようなことも考えてきたのです。とお香は思い切って言いました。
お前そんな働きができますか?
私はよく歩きますし、丈夫ですし。
それだけのわけで郵便屋さんになろうというの?
いいえ。私は胃の中の手助けになる仕事ですからしてみたいのです。
今の仕事は?
女中というのが主人の家に大勢いることは一層お金持ちを怠け者にするだけのもので、胃の中のためにはならないと私は気がつきました。そうじゃないでしょうか。
それはそうかもしれない。
私は自分のできることの中で一番いい仕事をしなければならないと思います。
15になるとだいぶ理屈がわかるね。
おちかはこう言って、久吉の方を向いました。
姉さんは偉いや。僕なんか学校を出たら百姓になるのが一番いいことだと思っていた。
と久吉は言いました。
お香は百姓をどう思うの?
まだそれは考えません。
それを考えないことがあるものですか。
母さんが苦しい間違ったことをしていたら、お前は注意をしてくれなければならないじゃないの。
母さんのしていることは百姓ですよ。私は世の中へ迷惑をかけないで暮らしていくということが、世の中のためだと思っているよ。
ニシンで食べるものを作って、私は自分やお前たちの着物を織っています。自分のできないものは、仕事の賃金に変えてもらってくるという、この暮らしようが、私には、まず一番間違いのない暮らしのようだと思っているよ。
お地下のこの話を、お香は両手を膝の上で組み合わせて、うやうやしく聞いていましたが、顔を上げて、
母さん、田や畑や、もう少し余計に貸してもらえるのですか?と言いました。
小作人が少なくて困っているのですもの。貸してくれますとも。
髪を切ってお芝居のようなことをするよりも、私のすることは、母さん、あったのですよ。
何のことですか?
の仕事です。
百姓です。
そうかね。お前が郵便局へ行きたいと言うから、私は男になったりなどしないで、局長に会って女のままで使ってもらうことを1億円目ですればいいと思っていたよ。
私には百姓がいいと言っただけで、お前を百姓にしようと思っているのじゃないよ。
とおちかは言いました。
姉さん、百姓におなりよ。三人で借子をすると決めましょうよ。
と、久吉は言うのでした。
私は何でもできますが、借子でもできます。
それではなってみるがいいよ。ねえ、おこ。今日、角蔵さんに聞くと、三本松の家を山二さんはまた堺の商人へ売るそうだよ。
私はそれがいいと思っているよ。
お前たちは知らないが、それはそれは無駄に広い家なんだからね。あれを本当に人間仲間の役に立てようと思うなら、大勢の使うものにしなければならないのだからね。坂へ持って行って、いくつかの家に分けてこしらえたらいいだろうよ。しかし、建物に立派な宝物になる値吹きのあるものは別だけれど。
と、おちかは言いました。そうなったら、あの丘へ自由に上がれますね。いいな、と、ひさきちは言いました。三人は幸福であることを感じていました。定本、日本児童文学体系第6巻、ホルプ出版、1978、昭和53年、11月30日、初版発行、1979、昭和54年、4月1日、二刷り発行。定本の親本、少女の友、実業の日本社、1918、大正7年10月。書出、少女の友、実業の日本社、1918、大正7年10月。